平成25年12月定例会一般質問、姿勢を問う。今定例会では12月4日5日に一般質問が行われ、13人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上1人2項目以内に要約して掲載しました。掲載事項は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は、会議録を製本の後、三原市議会事務局、市役所情報公開コーナー、三原市中央図書館に置いています。また、三原市ホームページでも閲覧できますので、ご覧ください。会議録の製本には、議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス http://www.citycity.miharamihara.hiroshima.jp から市議会から会議録検索。朝平智治議員、責任あるペット飼育を。問い、野良犬野良猫が増えることに対し本市としてどのような対策を取ってきたか。答え、本市では狂犬病予防法に基づき広島県動物愛護センターと協力し保護などを行っており、平成24年度では8件12匹、25年度では11月末までに8回実施し、14匹を保護している。保護は、野外で繁殖した野良犬、野良猫が多数を占めている。関係機関と連携を図り、不適切な餌やりなどへの行政指導を行っている。問い、呉市では、不妊・去勢手術の一部が補助されている。本市においてこのような施策を実施する考えはないか。答え、不妊・去勢手術補助は県内では一市一町で実施されている。全国的にも制度を有している自治体がある。今後他市の成果などを研究し検討する。問い、ペットの命が粗末にされる状況を減らすため飼い主が正しい飼い方をしなければならない。本市としてより積極的な啓発活動が必要だと考えるが、見解は。答え、啓発活動について今後も広島県動物愛護センターをはじめ関係機関と連携して責任ある飼育について一層の市民啓発を行う。写真、犬小屋の前で首輪につながれお座りをしている一匹の飼い犬です。写真説明終わり。公的施設の命名権の設置を。問い、広島市は市民球場などに命名権を設定し収入を得ている。本市でも実施する考えはないか。答え、ポポロなどの施設の命名権の導入については、愛称にも配慮し、地元企業の広告効果や地域貢献の一つの方法としての可能性なども考慮し、新たな財源確保という観点から、先進地の事例を参考にしながら制度導入の研究をしていく。柿武子議員、国民健康保険税について。問い、平成24年度の国民健康保険特別会計の決算において5億1300万円の黒字が示された。国などからの歳入の増加、歳出削減の努力もあり、保険給付費が見込みより少なかった。26年度の予算編成に向けて住民の負担を軽減する考え方について。答え、1、財源不足に対しては税率改定で対応する。 2. 2年に一度税率見直しを行う。3. 財政調整基金保有率目標を過去3カ年平均給付費等の 3% 以上とする。今後の財政運営状況を見極めながら26年度以降の税率改定等の検討を行う。税率見直しにおいては慎重に検討していく。問い。26年度以降の税率見直しは、上げるか下げるか据え置くかではないか。慎重に取り組みたいとの考えについて、市民の生活実態を基本に置いた予算編成を要望する。市における福祉政策について。問い。介護従事者の助成について、介護事業所における運営はマンパワーが必要であり、尾道市において介護従事者の助成が単独事業で行われているが、本市における考え方について。答え。尾道市の助成制度については、大幅な増床を盛り込むにあたり、介護職員の確保対策として、第5期事業計画に限り、特別に設けられた制度である。本市は入所系施設定員が県の施設整備目標を超えており、増床計画はないが、今後国、県と連携し、処遇改善に努める。問い。27年度からの第6期介護保険制度改正について、社会保障と税の一体改革で方策が議論されている。本市の高齢者の実態や介護の状況を市長が把握し、国に対して取り組む見解は？答え。本市では26年度第6期の高齢者福祉計画、介護保険計画を策定する。第5期事業計画までの取り組みを継承発展していく。市として、県市長会、全国市長会を通じて、制度改正に関わる要望をしていく。伊藤克也議員。保育所入所許可について、希望する保育所入所が困難な状況の解消について。問い。本郷地区の保育所において、希望する保育所に入所できない事態が継続して発生している。こうした事態を解消できないで、子育て支援の環境整備に取り組んでいると言えるか。もっと真摯に取り組み、早期の解決を求める。答え。保育士配置については、4月1日の入所児童数に応じて行い、それ以降の入所希望については、臨時保育士で対応している。4月以降は、保育士の手厚い配置が必要な3歳未満児の入所希望が多くあるが、必要な臨時保育士が確保できない場合は、他の保育所を案内する場合がある。今後も高まる3歳未満児の保育ニーズに対応できるよう、引き続き待機児童ゼロを維持し、保護者が希望する保育所に入所できるよう努めたい。現在、平成27年度を初年度とする5カ年計画の、三原市子ども子育て支援事業計画の策定を行っており、保育ニーズを調査し、不足する地域には保育所の新設や認定子ども園化など、ニーズに合った整備等を検討する。利用しやすい保育環境の整備に努めていく。写真。三原市立本郷ひまわり保育所の建物の全景です。写真説明終わり。小学校統廃合計画について、当面する複式学級の解消について。問い。本郷地域の小学校の統廃合が決定するまでの期間、喫緊の課題として、26年度の複式学級の速やかな解消を求める。区域地域では特定科配の例もあるが、どう対処するのか。答え。 統合が決定した学校においては、統合の前年度は複式学級を単式学級に編成できる県教育委員会の制度がある。指摘の事例は、久井地域の羽和泉小学校で、23年度に5、6学年が複式学級となり、かつその翌年は単式学級となることが予想されたため、私費で非常勤講師を措置し、複式学級はそのままで、国語、算数の2教科について、学年単独での指導を行った臨時的な特別措置である。今後、統合前の複式学級の解消については、現在の制度の中でどのような支援ができるか検討していく。が富雄議員、指導・私有地の管理について、問い、中山間地域では、高齢化・人口減が進み、地域の共同作業が年々できなくなっている。特に、私道、農道、私有地の草刈り等の管理に苦慮している。私道、農道、私有地の維持管理の予算を増やして対応してはどうかと思うが、今後の対応策を聞く。答え、私道、農道の維持管理について多くの要望を受けている。特に道路の草刈り管理は、地域の高齢化が進み、要望が年々増加している。道路の維持管理は管理者である市が行うべきだが、市道、農道のすべての草刈り等を市が対応するのは困難な状況である。地域に対する支援としては、ボランティア保険の加入と燃料費の一部を補助している。今後、草刈りに対する労力の軽減についても検討する。引き続き、地域関係者の協力をお願いする。写真。どうする地域の草刈り。雑草が生い茂った野原です。写真説明終わり。南海トラフによる災害時、避難者の受け入れ体制について、問い、南海トラフ地震による大災害時において、沿岸部では被害が大きいと思われるが、久井・大和地域では比較的被害が少ないと考えられる。本市として近隣遠方からの避難者をどれくらい受け入れることができるのか、また、鳥取県智頭町が行っている疎開保険、一定の保険料をもらい、災害時は避難の受け入れを行い、平常時にはイベントに招待したり、特産品を送って地域の活性化を図る制度、等の避難者受け入れの新しい制度を作ってはどうか。答え、久井・大和地域での避難者収容可能人数は1万1000人である。災害直後、津波浸水域の周辺は一時的に避難所収容数の不足が考えられるため、北部地域での避難者受け入れも想定している。その後の公営住宅、空き家等を活用した応急仮設住宅への移行等、市全体で迅速・効果的な災害対応が可能になるよう取り組んでいく。疎開保険の事例は、中山間地域活性化地域計画策定の際、情報提供するとともに、地域活性化対策の参考にする。寺田元子議員。企業見直しと財政の健全化について問う。問い、市財政運営について3点問う。問い1、県内13市平均よりはるかに多い地方債残高を県平均まで減らすべきでは。問い1に対する答え、県内13市平均は1人当たり51万円で、三原市は64万円だ。今後も繰上昇還を活用し、 地方債残高の縮減に努めたい。問2、未着手事業や新規事業は市民目線で再考を。問2に対する答え、事業の見直しにおいては、市民ニーズや位置づけ、役割など十分精査して行う。問3、毎年度の市債発行額を50億円以下に抑えるべきでは。問3に対する答え、今後も地方債の新規借り入れと返済のバランスを図り、地方債残高の縮減に努める。問い、市長はどの事業も市財政と表裏一体だと肝に銘じて行ってもらいたい。過去における大型事業の失敗を教訓に、事業の企画段階から市民への公開合意で進めるべきではないか。答え、地方債残高が非常に膨らんでおり、今後は引き締めも必要だが、一方では夢と希望を与える姿勢もやっていかねばならない。表、県内13市、市民1人当たりの地方債残高、平成24年度決算から。1、庄原市、114,437円。2、安芸高田市、159,537円。3、三好市、976,071円。4、大竹市、725,563円。5、江田島市、684,126円。6、三原市、647,089円。三原市の枠が太線で囲まれています。7、府中市、591,353円。8、呉市、561,007円。9、廿日市市、479,229円。10、尾道市、469,189円。11、東広島市、464,896円。12、竹原市、351,285円。13、福山市、333,949円。表、終わり。高すぎる国保税の大幅引き下げを。問い、4年間に2度の国保税の大幅値上げが生活を脅かしている。23年度の予算編成時には、財源不足が生じ、基金も底をついたように作りながら、決算での黒字は4億4000万円、24年度は5億1000万円の黒字を出しており、市民の信頼は大きく損なわれている。11月25日には、国保税の1人当たり1万円の引き下げを求める4397筆の要望署名が市長に出された。26年度から大幅引き下げをすべきではないか。特定健康審査の受診率の引き上げには、従来の枠を超えた取り組みが必要ではないか。答え、26年度以降の税率見直しについては、財政状況を慎重に見極め、国や県の動向を踏まえながら、健全で安定した財政運営ができるよう、十分検討したい。受診率向上に向けては、自己負担700円の無料化を検討している。
上則明議員、健康づくりで地域活性化を。問い、元気で長生き、健康で毎日を過ごすことは地域の活性化に欠かせない。運動普及リーダーなどを通して正しいウォーキングの仕方や、各地域の特徴のある名所旧跡、公園や休憩場所などを示したモデルコースなど、安心してウォーキングのできるマップを作成し、健康ウォーキングの普及に取り組み、地域の活性化を図るべきではないか。答え。 ラジオ体操とウォーキングの街三原をキャッチフレーズに、平成21年度から運動普及リーダーの育成に取り組んでいる。安全で観光スポットや休憩所があるコースがあると、市外の人にも PR できる。運動普及リーダーの人材育成に努め、ウォーキングの普及推進やコース検討等を行い、安全で楽しめるコースを増やし、多くの市民が体力づくりや運動を楽しめるよう取り組む。写真、ウォーキングで健康づくり。運動公園で正しいウォーキングの仕方を学んでいる人たちの写真です。屋外鳥獣対策について。問い。1、有害鳥獣対策協力員の配置とモデル地区の指定について。目撃情報や被害状況、捕獲数を把握し、防護柵や箱罠の設置や管理状況など、住民と捕獲隊をつなぐ役割を担う有害鳥獣対策協力員を採用し、効果的な対策をとってはどうか。モデル地区を指定し、一斉捕獲作戦で徹底的に対策を講じ、成果を分析検討し、他の地区の参考にしては、1に対する答え。従来の捕獲対策、侵入防止対策に環境改善対策を加えた集落を主体としたモデル地区を設定し、26年度実施したい。有害鳥獣対策協力員の配置と一斉捕獲については、今後見直す予定の農業振興ビジョンで検討し、効果的な鳥獣対策としたい。問い2。大規模イノシシ防護柵設置事業の条件緩和について。個数要件5個以上で柵を巡らせるには、道路や建物などを考慮すると限られてくる。より効果の高い対策にするために条件を緩和しては。2に対する答え。単市事業、一つの市の事業。単市事業で個数要件が5個以上となっているが、国庫事業である鳥獣被害防止総合対策交付金事業の個数要件は3個以上となっている。他の自治体の取り組み状況も調査し、見直しを検討する。農家則之議員。きれいな三原まちづくり条例について。問い。条例が施行されて2年になるが、公園や道路、河川にはまだまだ空き缶、空き瓶、生ゴミ、犬の糞などが散乱している。市の対応はどうか。答え。今日まで広報三原、やっさ祭りでのうちわ配布等の啓発活動、啓発看板の設置等を実施してきた。このような取り組みの結果、昨年度と比べてみて、定点調査で、吸い殻は 46% 減、瓶、缶は 90% 減、ゴミ全体では 44% 減となっている。今後は環境美化に取り組んでいる個人、団体、事業者、学校などの表彰や講演会を行っていく。問い。環境美化を推進する市民や団体の支援策を検討してはどうか。答え。住民組織が行う道路、河川の除草、清掃時の補助制度については前向きに検討する。教育問題について。問い。小中学校における体験学習について。1。体験学習の教育的意義はどうか。1に対する答え。今日の子どもたちの傾向である、人間関係をうまく作れない、集団生活に適応できない、規範意識の低下、自信が持てない、などを改善していく上で体験学習は有効である。 問2、体験学習の取り組み状況はどうか。2に対する答え。小学校では1泊から3泊の宿泊体験を、中学校では5日間の職場体験を全校で行っている。問3、今後体験学習の充実をどう図るか。3に対する答え。各学校の教育課程に計画的、意図的に組み込まれ実施されるように一層の充実を図る。問い。市内すべての小学校に制服を導入してはどうか。答え。制服の着用は集団としての協調性や連帯感を高める効果がある。今年度から制服を採用した学校は、みんなで学ぼうとする意識が高まった。落ち着いた教育環境になった、等の状況を聞いている。制服導入は校長判断のため、着用効果については校長会で話した。各学校において、教育の場にふさわしい子どもたちの制服について、保護者との協議が進むことを期待する。体験活動、伝統芸能に取り組む子どもたちの写真があります。